マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第368回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。ということでですね、今日はちょっと雑音が入ってると思うんですがご容赦ください。今どこにいるかというと、品川のですね、インターシティと、あのマイクロソフトの間の、公園のベンチのところに座っています。桜がですねここすごく綺麗に咲くんですが、まあ、だいぶ散ってきちゃいましたね。はい、で目の前がフレッシュネスバーガーってよくあの勉強会の前にここで食事する方も多いんですが、そんなところで行ってます。あ、いいですね、家族連れがこうお散歩してるっていう感じで。ですね、今日なんでここで終了してるかと言いますと、今日あの日本マイクロソフトの方で MVP コミュニティコネクションあれだったかな、あの昔のオープンデーってやつですね、あのそれが開催されまして、こちらに来ています。で土日2日間とも、はい、あの配信じゃねえや、開催ということで、この分でいくとですね、あのポッドキャストの収録ができないというところで、まあ、ご支援していただいている皆さんもありますね。あ、そう言うの忘れた。この番組、安野さんはじめ、8名の他8名の方、合計9名の方にですね、クラウドファンディングでご協力をいただいております。ありがとうございます。あのクラウドファンディングに興味のある方、ご協力いただける方、おられましたら、windows-podcast.com の方に見ていただければなと思ってます。よろしくお願いします。ということで、まあ休むのもなんだなということで、ちょっとね少しでもちょっとお話できればいいかなと思ってお話をさせていただきます。ということで、あの今手元に原稿がですねない状態で、まあ、これからちょうどあの今ね11時半なんですけど、あ11時半前なんですけど、これからですね、あの今日本全国からマイクロソフトの MVP の日本の MVP の方がですね集まって、まあ、2日間いろいろお話聞いたら、まあ、そういったあのイベントがあるというところで、来ております。あと30分後に開始かな、1時からなんですけど、ちょっと早めにお昼ご飯食べて、じゃあこの時間で品川でライブで配信しよう、ライブじゃないや配信しようかなと思ってます。で なんてイベントの名前かというとですね、これちゃんと正確に言わないと、 MVP コミュニティコネクションデーというイベントになります。まあそういうところで、まあいろいろとねお話聞けるんでちょっと楽しみにしています。多分最初はあの執行役員の、ね、伊藤桂さんの話とか聞けるんじゃないかなと思って楽しみにしております。ということで、今週の話としては、Windows 10のクリエイターズアップデート、4月11日、まあ、実際日本だと12日になるんですが、ついに配信が開始されたということで、ただ昨日、ちょっと皆さんといろいろお話してて、まだ降ってこないなっていう方もおられます。で、私なんかはもう手動でね、クリエイターズアップデートしちゃったんですが、他の方はですね、まあそれはそれでアップデートするんだけど、自動で降ってきて Windows アップデートでアップデートできるところも確認したいと。さすがね、さすがそういう人たちが集まってるんで、まあ、それで試したいっていう話もしてまして、クリエイターズアップデートと Windows アップデートでね、もう走ってるダウンロードできる方もいればまだだよっていう方もおられるようです。まあ、そんなところでこれお聞きの皆さんもクリエイターズアップデートもう来てるかなっていう方もおられると思います。まあ大体この番組の皆さんね、待ちきれないでアップデートしちゃってる方の方も多いんじゃないかなと思うんですが、まあその一方ですね、OS が一つの役割を終えたというのがあります。Windows Vista、これがですね4月の11日をもってマイクロソフトのウィンサポートが完全終了というふうになりました。これ、まあ、延長サポートフェーズっていうのが入ってて、 でそれも完全終了ということで、まあ、Windows Vista、まあ、あのいろいろ言われた OS ですけどね、終了ということになりました。まあ、Windows Vista っていうのは、Windows NT バージョン 6.0 として、まあ、あの商業的に、ね、あの名前としては Windows Vista として出たんですが、この Windows Vista っていうのが、まあ、6.0 で 6.1 が Windows 7が7、あ、 Windows 7が 6.1 で Windows 8が 8.、 あ、違うWindows 8が 6.2、 8.1 が 6.3 で、なぜか Windows 10がすっ飛ばして Windows バージョン10になっちゃったんですけども、あのそういったところでですね、実はその今の Windows 10のある意味源流となった、ね、非常に貴重なあの OS、まあ、ある意味そのターニングポイントになった、ね、OS なんですね。例えばそのグラフィックに関しても、XML を使ったグラフィックの表記、まあ、XAML とかですね、それが採用されたりとか、あとはそのグラフィックアクセラレーターというかそのグラフィックボードの機能を OS に生かすっていうところから入ってるっていうところ、あとはあの Windows XP まであったそのいろんなセキュリティの問題っていうのも強くしようっていうところでね、 OS の作りを強くしようとしたところもあるっていうことで、実はこの Windows Vista っていうのはあのもう Windows の歴史の中でね非常に重要な位置づけの OS でした。ただあの非常に残念なのがやっぱりその OS 自体がすごく重かったんですよね。で当時のハードウェアの最新のハードウェアでいけばまあまあ使えてたんですが、やっぱりいろいろ後で聞くとね、あのダイナブックで 512MB しかないマシンで Windows Vista が入ってるマシンを買ってきたなんて話を当時聞きまして、さすがにそれだとねきついんですよね。だからメモリはやっぱり 2GB 欲しいなっていう時代で、まああとグラフィックボードもいいの積んでとかね、 CPU もいいの積んでっていうとかなりいい OS だったんですけども、やっぱりそこら辺でパフォーマンスの悪さっていうところも目立ってしまって、あとその Windows XP2000 というかね 5.0、5.1 から6に上がったことでだいぶ構造的には変わったところがあって、互換性の問題だとかっていうのがあって、なかなかこう乗り換えができなかったと、まあ、結果的にあの Windows XP がロングラン製品になってしまったということになるんですが、まあ、あのそういったところもあって、あの世間の評価って、ね、意外と良くないんですね、非常に残念ながら。ただ私の周りでは、私の周りってもあのそういう方面の周りの方ですが、やっぱりいやなんだかんだで Windows Vista 良かったじゃんと。でサービスパック最初確かにいろいろあったけど、サービスパック2になってからかなりいい線いってて、もう Windows 7にかなり肉薄するね良さがあったのにって、だから Windows Vista ってあれすごくいい OS だったよっていう話はね、やっぱりみんなでしています。 あと私もあの個人的にはですね、デザインから言うとあのなんか透明感のあるっていうかですね、あのデザインがすごく好きでした。だから今のフラットデザインよりもどっちかっていうと Windows Vista のデザインがねすごく好きです。あの本当にそういうテーマがあればあの Windows 10も、まあ、Windows 10も、ね、できればこう、あ、一部そういう風になってますけど、あの Windows Vista のようなデザインで使いたいなっていうのはねちょっとあります。まあそういったところでね、あの Windows Vista お疲れ様でしたということになります。であと何かあったかな。で一応は、あ、そうだ、一緒じゃなくて、あの今週もいろいろブログ書かせていただきまして、今週いくつ書いたかな。あのとりあえずですね、毎日書くっていうことで、ちょっと風が出てきたんで音うるさいかもしれませんけど、1,2,3,4,5,6、あ、6個書いたか。今のとこ40日間連続でブログを記事をアップさせてもらってます。まあ、中にはしょぼいのもあるんですけども、それでですね、前回お話したのが Windows 10のインサイダープレビュービルド16170がもう出てますよという、お話までしました。でこれのアップデートがちょうど今日出ました。であの MVP の皆さんね、今日この日にやるかって、でも行く前にやるアップデートするかとか、ね、そういう方もいられるみたいなんですが、その後お話しされたのがあのフォントの話ですね、文字のフォント、こちらがですね、あの、まあ、何かとねフォントの話すると Mac の方が綺麗だっていう話はしまして、まあ、私もね確かに Mac 使ってて綺麗だなと思ってるんですが、まあ、なかなかあの やっぱり漢字を使うっていうと中国語とかの絡みがあって、まあ、今なくなりほぼなくなりましたけど、やっぱり最初の時期は日本語表示なんだけどなんか中国語っぽい漢字表現だったなとかいうのもありました。で、フォントというのはこれオープンな仕様で出してますんで、マイクロソフトだけじゃないんですね。でこれがですね、 Google と Adobe が共同で新しいフォント、ノトセリフ CJK というフォントを先日リリースをしました。まあ、GitHub とかあと Google のサイトからもダウンロードできるんですが、これですね、すごい明朝体に近い、なかなか見やすいフォントでして、やっぱ特徴的なのが中国語と日本語と韓国語、それぞれの字もフォントに対応しているっていうところで、だからいわゆる中華フォントだっていう問題は中国は中国、日本は日本ということできちんと表示されるということになります。ノトセリフ CJK、 多分 CJK はチャイナジャパンコリアだと思うんですが、こういったね、フォントが出ていますということになります。で、フォント公開されたのはいいんだけど、これどうやってインストールすればいいんでしょう、どうやって使えばいいんでしょうということをブログの方で書いています。まあ、フォントインストールってダブルクリックしたりするとですね、インストールできちゃうんですが、そんな話をしております。それと、次はですね、 Windows 10 のクリエイターズアップデートで、コントロールパネルを開く方法という記事を書いています。これ Windows 10 のクリエイターズアップデートってなりますと、またメニューがいろいろと変わりまして、で前ね、コントロールパネルってでスタートメニューを右クリックしてメニューを出すか、もしくは Windows キーと X のキーを押して、メニューが出てきて、その中からコントロールパネルっていうのがあったんですけど、それが、ね、なくなっちゃったんですね。あとは、設定のメニューから、下の方に、ね、コントロールパネルって小さくリンクがあって、そこをクリックしてもいけたんですけど、それもなくなってしまいまして、で今それをどうやって開くかという、方法を書いています。でこれいろんな方法があるんですが、私はちょっと今正当なやり方をとって、スタートメニューから、Windows システムツールっていうホルダーがありますので、それをたどってその下にコントロールパネルってあります、そこを開くということを書いています。コルタナのところでね、 CON とか CON とかね、あとコントロールパネルとか入れてね、あとコルタナさんにコントロールパネルを開いてくださいって言うとね、開いてくれるとか、まあ、いろんな方法あります。まあ、ちょっと私はこのメニューをたどってと、ちょっと正当なやり方を書かせていただきました。それと、これね、シリーズで書き始めようとしてるんですが、 Windows 10に Hyper-V という仮想の環境、つまりパソコンの中でもう一個パソコンの OS を動かしてしまおうという、仮想機能ですね。まあ、Hyper-V というのは Windows サーバーで実装されている機能、もしくはもう Hyper-V サーバーというのでも仮想環境だけの OS みたいなのもあるんですが、Windows 10はもう昔から、まあ、Windows 8からそうなんですが、 Hyper-V をですね、まあ、クライアント Hyper-V という言い方で、実装しています。まあ、それの設定というか、まず動かすための設定方法というのを書いています。普通だとそのままだと、ね、動かないんですよ。で、機能の追加というのをメニューから選んで、設定をして再起動をかけると Hyper-V が動くということになって、そこら辺の話をし始めました。で今後もですね、じゃあ新しい OS をここで立ち上げたらどうしたらいいかとか、バックアップはどうしたらいいかとかね、そんな話をしていきたいと思っております。それと、これが お手軽ネタで言っちゃいました、すみません、ちょっと風がうるさいかもしれませんけど、Windows のバージョンを調べる方法、クリエイターズアップデートだとかアニバーサリーアップデートだとか言ってね、あとバージョンも1607だとか今度1703とか言っていますけど、今どうなってるかなっていうのが、あって、これコントロールパネルじゃない、コマンドプロンプト、あ、じゃない、コルタナさんの方から WinVAR WINVR っていうのを、入力センターキーを押すと表示しますよと、っていうのはあれこの前、そうだ、この番組で話したんですね。でこれちゃんとブログの記事に書きますって言って、まあ、その通り書いたということになりますので、ちょっと文字で確認したい方はぜひ見ていただければなと思っています。それと、Windows 10の、クリエイターズアップデートの、さっきコントロールパネルの話をしましたけど、コマンドプロンプト、いわゆるドス窓ですね、あれはどこに行ったんでしょうということになります。それも従来、Windows のスタートメニューを、右クリックしてメニューから選ぶ、もしくはコントロール、いや Windows キーと X のキーを押して、メニューを出して表示するというのをやってたんですが、ここのね、 標準で出すシェルが、パワーシェルになったんですね。パワーシェルはパワーシェルでその使えますんで、コマンド打ちたいって方は使えるんですが、どうしてもこれドスマドがいいって方はですね、コントロールパネル、あ、じゃない、コマンドプロンプトをね、どこで出すかっていう、あと起動の仕方、それと、パワーシェルが標準になったんだけど、標準はやっぱりコマンドプロンプトにドスマに戻したいという方、その方おられると思いますので、そのやり方を書かせていただきました。それと最後、昨日の夜書いたのが Windows 10の日本語その再変換の機能ということになります。再変換っていうのは Windows で日本語入力をしたときにすでにもう漢字で登録を、してしまうんですが、今なんか親子連れが歩いてって、この人何一人で喋ってんだろうと見られちゃいましたけど、すでにこう漢字入力を確定させてしまった場合ですね、いくつか再変換という方法があるんですが、 Windows 10からですねもう一つ方法が増えて、まず再変換する内容を、選択します。マウスでドラッグしても結構です。そうした後に、Windows キーとスラッシュのキー、これを押すとですね再変換ということで選択した部分の読み方で、再度候補が出てきます。そこで再度選び直して決める、日本語をどの漢字にするかっていうのを決めるということになっています。そういうことがね、できるようになっていますので、ぜひ、試してみてください。打ち直した方が早いって方もおられると思いますが、ちょっとやってみてもいいんじゃないかなと思っております。というところを、お話をさせていただいております。でよかったらね、戦うサンデープログラマーということで、この番組のウェブページからリンクも貼ってありますし、あとは戦うサンデープログラマーということで検索をしていただいても、そのまま出てきますので、ぜひね見ていただければなと思っております。なんかちょっとで配信するはずが、なんか17分か今喋ってるのが、多分時間ないと思うんで、このまま、BGM なしで今回お送りすると思いますので、ご容赦いただきたいと思っております。そういうことで、ちょっとまだ集合時間で時間あるかな。そういうことで今日は、日本マイクロソフトの品川本社の前のですね、公園から今見上げるとありますね、日本マイクロソフト、映画のシンゴジラというこのビルの向こう側に、ね、自衛隊のヘリがバーって飛んでったって感じなんですよ。そんなことはどうだっていいんですけども、そちらから、公園の方から送らせていただきました。はい、そういうことで、それと、来週はドットネットラボ、4月の勉強会ということで、私の方でね、Windows でクリエイターズアップデートのお話をさせていただきます。スライドを1枚も作ってないで、今日明日もマイクロソフト行きっぱなしなんで、一体私はいつ準備すればいいんだろうって今ちょっとドキドキしてるんですけど、なんとか仕上げてね、お話ししたいと思ってますんで、ぜひ興味のある方、ドットネットラボ勉強会も来ていただければなと思っております。はい、そういうことで、またいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。